耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1360回3月4日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。東京マラソン2011が2月の末にありましたけども、リスナーさんの中にあれを参加した人っていますかね、東京マラソンに。僕はですね、長距離走すっごい苦手なので、マラソン走ろうって本当に思わないタイプの情けない人間なんですけれども、意外とこの新刊ラジオのリスナーさんはですね、ポッドキャストだけあって走っている間にこの新刊ラジオを聞いてますなんていう人もいますので、東京マラソン出たいと思っている人も多いんじゃないでしょうか。何でも東京マラソンもうすごい人気でね、30万人のランナーが走ってるとか聞いたんですけれども、30万人ってすごいですよね。ちょっとした地方都市の人口並みにいるってことですからね。まあ、それだけの人数が走るので、いろんなドラマがあるんじゃないかなと思うんですけど、今回はですね、その真冬に行われる東京マラソンを舞台にした、まあ、心温まるストーリーをご紹介しようと思います。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は経済界より出ております中村明宏著、世界中のどんな言葉よりもあなたの一歩が勇気をくれた、という本です。まず著者のご紹介ですが、中村明宏さん、1973年生まれ、慶応義塾大学法学部出身の作家さんです。2000年のシドニーオリンピック取材を機に執筆活動を始めて、現在はフリーのライターとして人、スポーツ、マネジメントをキーワードに取材執筆活動を続けています。で、今回マラソンをテーマにした本を書くことになったんですけど、このきっかけとなったのがですね、まあ、中村さん自身が、まあ、マラソンに熱中しているからということなんだそうです。何でも中村さん最初はダイエット目的で走り始めたそうなんですが、このいわゆるランニングの奥深さを知ってからというものをすっかりハマってしまって、東京マラソンとか霞ヶ浦マラソンとか、あとサロマ湖ウルトラマラソンっていうのがあるんですね。これが100キロマラソンらしいんですけど、これにも出場しまして好タイムで完走しています。何でもフルマラソンのベスト記録が2時間52分37秒って結構速いペースですよね。これ、いや、素晴らしいなと思うんですけど、で、そんなマラソン、オープニングでも言いましたけど、東京マラソンのようにですね、多くの人が参加しています。東京マラソンが始まる前はハワイのホノルルマラソンとか非常に有名でしたよね。まあ最初に言いましたけど、僕やっぱり長距離走苦手なので、なんでみんなあんなにマラソンに惹かれるんだろうなと思うんですけれども、でもやっぱ走ってる人、あのオートバンクにも一人ね、走るの大好きな人いるんですけどね、あの聞いてるとやっぱりその自分との勝負みたいな言い方もするし、なんか走ってると気持ちいいっていう人もいるしで、やっぱなんか楽しさがあるんでしょう。まあ、ダイエットとか健康維持とかそういったところからですね、始める人も多くて、で、走っていくうちにだんだん距離が走れるようになってきてハマってしまう、そんな話をよく聞きます。中村さんも言ってるんですけどね、マラソン孤独なスポーツではないと。これね、僕にとっては意外だったんですけれども、マラソンって一人で走るから自分との戦いだと思うじゃないですか。中村さんに言わせるとそうじゃないらしいんですよ。まあ、駅伝なんかは、まあ、チームスポーツって感じがしますけど、マラソンもですね、やっぱり走るランナー一人一人に、まあ、それぞれ思いがあって、かつ、応援者がいて、まあ、もしくはね、その沿道で応援してくれる観客が、まあ、赤の他人でもあるかもしれないけれども、家族であったり、友人であったりする場合があるわけです。で、また一緒に走るね、ランナーも、やっぱりその、記録を目指してる人はライバルであり、また、市民ランナーとして一緒に走ってる人は仲間でありという。まあ、なんかそのマラソンを通じてね、いろんな人の絆ってあるんじゃないでしょうか。また東京マラソンみたいに30万人も走ってればですね、やっぱりその30万人のランナー一人一人にいろんな物語があるわけです。というわけでですね、著者の中村さんは取材を通してそのランナーに無数のストーリーがあるということに気づきまして、今回の本を書き上げたといいます。今回の本はですね、まあ、様々なバックグラウンドを持った10人の人物、まあ、10人のランナーが登場する本です。で、最初のランナーと最後のランナーとか僕はおおと思ったんですけれども、今回あえて真ん中の方からですね、盲目のパラリンピック金メダリストが登場するストーリーをご紹介しようと思います。盲目のランナーというのはですね、伴走者という目の代わりになってくれる人、まあ、一緒に走ってくれる人と、まあ、走るというルールなんですけれども、それが一体どういう絆で結ばれているのか、そのあたりに注目しながら聞いてください。雄一は34歳の時に視力を完全に失った。初めて違和感を覚えたのは高校時代だった。夕方から夜にかけて暗くなってくると視界がなくなった。 不安は感じたが、そのうち治るだろうと思っていた。しかし医者からは将来には視力がなくなると宣告された。雄一が一人で走れるのはトレッドミルの上だけだ。手すりと左手をロープで結い、体が左右にずれて床のベルトから落ちないよう注意しながら走る。しかしロードを走る場合には一人では走れない。必ず伴走者が必要になる。伴走が必要ということは、好きな時に好きなように走れないことでもある。以前は福祉事務所を通じて伴走者を確保していた。だが走力がついてくるにつれ、自分の走力に見合う伴走者を得るのも大変になった。フルマラソンを2時間40分で走る雄一の伴走は、その程度のタイムで余裕を持って走ることができるランナーでないと務まらない。雄一はランニングクラブでの練習会に参加するようになり、そこである程度走力のあるランナーの中から有志に伴走をお願いするようになった。見えないことに恐怖心を感じてしまうと、人は腕を振って走ることができなくなる。だから雄一は以前は腕を振らずに走っていた。しかしこれではスピードアップにも限界がある。より速く走るために腕を振って走る技術を体得した。恐怖心との戦いだった。思い切って腕を振るためには安全に走ることができるという安心感が重要だ。それゆえ伴走者との信頼関係の絆が最も大切になる。伴走者は雄一にとっての目でありカーナビである。よく気づき、よく話してくれる伴走者が理想的だ。いろいろな情報を話すことによって知らせ、盲人ランナーならではの危険を察知し伝えてくれる伴走者が左にいると安心感を持って走ることができる。ランニングクラブで出会い結婚した妻よしこは、雄一にとって普段のジョグの伴走者であり人生の伴走者でもある。よしこは眼科に勤務しているため、徐々に視力を失っていき、悲しみに暮れる患者たちを大勢見てきた。一方、目が見えなくなってしまっても屈託ない明るい性格で他人を笑わせ、綺麗なフォームで走り続ける雄一の姿は輝いて見えたし、それがよしこにとって驚きでもあった。雄一からの猛アタックで二人は付き合うようになり、そして次第にパートナーとしての絆を深めていった。日常の外出はよしこが雄一の手をつなぎ先導する。階段やエスカレーター、細やかな段差や人の流れなどを知らせるために声をかけながら二人は歩いていく。どこの夫婦とも同じように二人も喧嘩する。どんな喧嘩をしても僕たち二人は手をつないで帰るんです。雄一がよしこをどんなに怒らせたとしても、よしこは雄一を置いて帰ることができない。二人は手を取り合って帰ることになる。よしこは雄一を最も深く理解する伴走者になった。はい、というわけでちょっとニヤッとしちゃうような表現のね、ある場所を引っ張ってきたんですけれども、目が見えない旦那さんを支える奥さんで、マラソンでも伴走者であると、人生の伴走者でもあると、なんかこううまいことを言うんですけれども、まあこれはちょっとね、特殊というか、ハンディキャップを背負った例だったんですけども、他にもですね、熟年夫婦の、ね、こう離婚の話であるとか、あと摂食障害を克服した新米ママのお話とか、あと病床の母に力を与えたいと願う娘と、流産を乗り越え授かった娘のために走る父親と、なんていうかね、まあ、すごいところをこうクローズアップしたなと思うんですけれども、まあ十人十色の物語があります。そしてマラソンランナー、ただ走ってるだけってね、僕みたいにこう走るの苦手な人はなんであいつら走るんだろうとか思ってるかもしれませんけれども、 ちょっと僕感動しちゃいました。というわけで、走るのが好きな人も走るのが嫌いな人も、ちょっと興味を持ったらですね、こちらの本読んでみてください。では書籍情報です。世界中のどんな言葉よりもあなたの一歩が勇気をくれた。中村明宏著。経済界より税込み1365円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。マラソンが嫌いと言っておきながらマラソンの本を紹介するって、非常におこがましいんですけど、マラソンの好きな人すいません、僕は本当に運動不足です。そして僕と同じようにマラソン苦手だ嫌いだという人、走ってる人はやっぱりかっこいいよね。というわけでですね、関連書籍のご紹介です。新刊ラジオ第771回、2009年3月24日号、そして僕らは風になる、走ることから学んだ夢を叶える方法。こちら小説なんですけれども、ランナーの偉大な言葉から人生を学ぶ、夢を叶える方法って当時流行ってましたけども、そういった一冊になってます。気になったら聞いてみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。